コーヒーブレイクへようこそ。日本では話題にならない海外のこと、海外では話題にならない日本のことを宇野と佐野がコーヒーを片手にゆるく話していきます。
はい、今回扱うトピックは、ブラックヒストリーマンスといって、もう過ぎてしまったのですが、2月はね、アメリカでそのブラックヒストリーマンスといって黒人の歴史を振り返る月です。で、皆さんもご存知の通り、アメリカには黒人奴隷の歴史があるので、それがね、未だに人種差別なども根付いているし、そうやって格差もあるアメリカなのですが、この2月の1ヶ月を通してアメリカでどんな活動が行われていたかということについて、今回は触れていきたいと思います。
はい、
はい。突然なんですが、アミはブラックヒストリーマンスって聞いたことある？
あります。
あります。日本で
結構久々に聞いた。いや、アメリカ でだけど、なんかそう、私も結構南部の大学に行ってたので。
あ、そうだよね。
やっぱりその、昔ね、差別が結構ひどかったエリアだし、でも今はその差別とかそんなにないけど、やっぱ黒人 その大学にいた黒人の知り合いとかは、2月になるとこのブラックヒストリーマンスのためにいろんなイベントを開催したりとか、あとはその差別の歴史、奴隷とかの時代のことについての研究をしてる人とかがこう及んで、その人たちがこう本当はどうだったのかとか、これから私たちにできることはみたいな感じで、講演とかしてくれたりとか。
そうなんだ。
あとはそうだから結構なんか私の周りでは、2月になると盛んにって言っていいのかあれだけど、なんかこれは祝われてたっていうのかな、なんか、
英語で言うとね、セレブレーションって言って結構しっくりくるけど、日本語でお祝いっていうよりは、なんて言うんだろう、
その黒人であることの素晴らしさみたいなことを祝う。
はいはいはい。
もちろんその辛い歴史はあるんだけれども、でもなんか今ここにいることとかさ、なんかこう、祝いっていうのもその中ではあるので、祝ってたよね。
なるほど。
うん。
私もアメリカに住んでるので、このね、ブラックヒストリーマンスについてかなり目にする機会がこの1ヶ月間を通してあったんですけれども、一番私が印象的だったのは、私の働いてるオフィスでその1ヶ月間を通して、そのお祝いというかセレブレーションをしていて、で、うちはテックカンパニーなので、テックに関わらず、どの会社でもだけど、ダイバーシティっていうのはとっても重要で、で、黒人に限らず LGBT のをセレブレーションしたりとか、女性とか、例えば他の人種の行事について、最近だったらチャイニーズニューイヤーについても、セレブレーションをして、そういう食事をね、ランチで扱ったりしたんですけれども、でこの2月中にこのうちのオフィスでフォーカスしたことがいくつかあって、で、一つは黒人の経営するビジネスをサポートする。で、ビジネスって聞くと結構なんか何会社とか思うかもしれないんだけど、どっちかっていうとそのレストランとかカフェとか、そういった気軽にね、この私たちもそこで食事をすることによって、このビジネスをサポートするっていう意味で、で、私の、オフィスは毎週火曜日チームランチといって、会社がランチを提供するしてくれるんだけど、そのブラック、黒人の人が経営してるレストランの、ランチをケータリングしました。これはね、結構、気軽にサポートしやすいので、
そうだよね。
で、私はあんまり実は黒人、なんていうの、黒人の料理というか、ジャマイカフードとか、 あんま食べないの。
はい。
だから、そう、全然食べる機会がないから、まあ、こういうことを通して、この、食べたり、そういうカフェに行ったりするっていうのは、結構ね、いい経験だった。
そうだよね。なんかそのビジネスをサポートするっていう面もあるし、まあ、自分の学びにもなるよね。なんかこういう新しいさ、こう、あ、こういうものを食べるんだとか、
そうそう
なんか
そう。
こういう料理があったんだとかっていう、その自分の学びのためにもなんか面白いね、こういうの活動は。
そうなの。はい。
うーん。
で、まあ、他にやってた活動は、うちのオフィスのキッチンに大きなそのテレビがあるんだけど、そこでいろんなこのニュースとか、まあ、スライドとかを流してて、で、そのキッチンのスライドショーで、例えばその黒人奴隷の歴史だったりとか、そういうコミュニティのリーダーとか、そういうビジネスパーソンとかを紹介してた。まあ、はい、そんな感じで、で、次に、使ってたのが、うちのオフィスにもブッククラブっていうのがあるんですが、で、この2月中は、その黒人、その、なんていうの、黒人の人が書いたというか、その、そういうストーリー、黒人の人が主人公な、その本を読んだんだけど、ちなみに、私たちが選んだのは、My Sister the Serial Killer っていう、まあ結構シリアルキラーな、私、ちょっとまだ読んでないんですが、こういう本を読みましたという。だ
それ
から、
は読んでなんかみんなで話すの？
そう
その
そうそう
本
そう、
について。
そう、本について、
へえ。
その1ヶ月間終わって、まあ、多分3月の頭とかに、ディスカッションをするというか、感想を述べるみたいな。結構さ、アメリカってブッククラブってすごい、
あ
あ
る
る
よ
ね、
ね。
いろんなところにあって、で、まあ、うちのオフィスにもあるんだけど、最近、ちょっとオフトピックになるんですが、うちの大学でも、バーチャルブッククラブっていうのがあって、その、さ、大学卒業するとなかなかその大学と関係を保つ機会がないじゃん。その卒業生とかと。だから、そうやってオンライン上でのブッククラブっていうのがあることによって、その、他の卒業生、他の年に卒業した人たちとも、ここを通して、この、つながる機会ということで、そのバーチャルブッククラブが、ね、流行ってるみたい。
いいね。
はい。まあ、そんなね、感じで、ざっと、うちのオフィスで、その、ブラックヒストリーマンスについてフォーカスしたことを話したんですけれども、なんだろう。こういうのってさ、あんまり日本では見ないことだと思わない？なんか、
なんか日本でそのか著者本を書くその著者とかが、著者がこれだからっていうのはあんまりない気が
そう
する。
だ
なん
ね。
か例えば黒人だから読むとかっていうよりも、なんか読みたい本をとか話題な本をっていう方が多い気が
そう
する
だね。
し、まあ、そもそもやっぱブッククラブっていうものもあまりないかなっては思う。
そうね。
だからなんか読んだ本についてってこうみんなで話そうみたいな機会も少ないし、まあ、特にこの今回のこの読む本、My Sister the Serial Killer っていうのは、黒人の人が書いている
そう
あ
そう、
れ本だよね。で、だからなんかそういう、こう、ブラックヒストリーマンスだからこれを読んでみたいな、なんかこう、そういうトピックがあって、それはそれで面白いと思う。だからこの本のことも話せるし、なんか逆にこれをブラックヒストリーマンスとつなげて話したりとかもできるだろう
そう
し。
ね。あとやっぱりなんか、日本でも外国人の、その、として働いて、外国人の人が働いてるオフィスって多いと思うんだけど、やっぱりまだまだその各人種の文化を尊重するみたいな、その文化はないなっていうのが、私の率直な感想。
そうだね。
かな。と思います。で、まあ、うちの会社に限らずに、いろんな他のコミュニティとかブランドを通してやってた活動がいくつかあるので、ここでシェアしたいと思うんですけれども、一つは、うちの地元のランクラブで、そのランクラブの、リーダー自体が黒人の人なんだけど、 その、ランクラブって週に何回か、週に2、3回一緒に走るっていう、その、曜日があって、毎週日曜日は、その、ちょっと長い距離を走るんだけど、そのランニングの最終地点の目的地を、ブラックオンビジネスで、例えばレストランとかバー、カフェとかを最終目的地点として走るっていうことを、その、毎週日曜日、だから4回、4、5回やってました。なんかさ、この、何この地元の中の黒人のオーナーのビジネスをサポートできるから、結構なんだろう、実際に一緒に行くっていうのは、すごい、また新たな経験かなって思って。
しかも教えてもらえるよね。多分なんか一人で走ってたりさ、その白人の人がリーダーとかだったら、もしかしたら知らなかったかもしれないけど、やっぱりなんかその黒人のつながりじゃないけどさ、まあ、黒人の人たちは人の人たちでコミュニティがあるわけで、なんかそういうのでこう教えてもらって、
そうね、
なんか自分のあこんなお店あったんだとかさ、なんかあここ逆に黒人の人がやってたんだみたいな、
はい、
新しい発見にもなる
よね。なるね、そうそう、
うん。
あと他はその私の友人で黒人のダンサーの子がいて、で彼結構ボストンのダンスコミュニティではリーダーの方なんだけど、まあ、彼がこのインスタとかで、まあ、今月はブラックヒストリーマンズだから、もしセレブレーションをするなら、例えばこうやってこのブラックミュージックを聴いたりとか、おすすめの曲をシェアしたりとか、はいはいはい、で、例えばその曲をクラスの中で使ったりとか、そう、まあだから音楽を通して、一緒にお祝いしようみたいな活動をしてたりとかもするし、で、まあ、まあ似たような感じだと他のグループフィットネスクラスで、ソウルサイクルっていうすごい有名なバイクのクラスがあるんだけど、それをお祝いするための、はい、まあもちろん曲、そういう曲を使ったりもしてたんだけど、クラスの、クラス代のその一部が NPO のオーガニゼーションにドネーションしたりとかもしてて。
はいはいはい。
そうそう。で、普通にクラスを受けるだけだけど、そうやって、この貢献してるのが、はい、素敵だなと思ったり、で、最後は、その、いろんな各ね、ブランドが、いろいろやってたんだけど、その中で一ついいなと思ったのは、まあ、コンバースが黒人のアーティストとコラボして、そうやってね、コラボした靴が販売されてたり。
それは知らなかった。そういう。もやってるんだ、
ね、そうそうやってるね。あとはやっぱ Spotify だと、そうやってブラックヒストリーマンスだから、その黒人の、ね、プレイリストとかもたくさんあったし、
私もそれは見た。
あ、そうなんだ。日本の
そもそもね
Spotify でも、
いや多分私がアメリカの曲ばっかり聴いてるからかな。英語、アメリカとか英語の曲ばっかり聴いてるから。でもなんかやっぱり違うよね。なんかもうすごい上手い。
上手いね。あ、スポーツはマジでうまい。
ダンスとかに関しても、やっぱりなんか本当に黒人の人、なんかなんだろうね、その遺伝子とかのレベルでなのか、その肉体的な体つきの問題なのかわかんないけど、なんか本当にアメリカでもやっぱり活躍してるさ、歌手とかも大半がさ、まあ、もちろんミックスの人も全然いるけど、なんかね、ビヨンセとかも、もちろん黒人で、ね、彼女とかもやっぱりダンサーみんな女性で、ダンサーとかバックグラ音楽、
はいはい、
演奏もさみんな女性で、
そうそうそう、
かつカラー、黒人、まあ、黒人だけじゃなくてもヒスパニックとかもだけど、そういう人たちをこう使うというかと一緒にこうパフォーマンスしてたりとかさ、なんか
そうね、
そういうの見るとやっぱりね、ダイバーシティ、多種多様性、
はい、
じゃ
多種多様、
いろんな国、いろんなこう歴史とかさ過去を持った人が集まる国だからこそ、そういうお祝いっていうのがあって、私はすごくいいなと思います。
はい、ありがとうございます。今回のエピソードではブラックヒストリーマンスといって黒人の歴史を振り返る月についてお話ししたんですけれども、まあ、日本は単一民族のため、こういったね、ダイバーシティを実際に体験する機会は 少ないんですけれども、最近は日本でも移民人口も増えてきてるので、こうダイバーシティのレベルも変わりつつあるのかなとは思っていて、でアメリカのように日本でも他の人種の国内での歴史をお祝いできる日がいつか来ればいいなと思ってるのが正直な意見です。で、まあ、私たちの、この若い世代が率先してこういったアクションを起こしていくことで、日本もまあちょっとずつもう、ね、ダイバーシティに近づいていくのかなと思います。
はい、質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスはcontact.unosan@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストのフォローや私たちのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!